はい、こんばんはです。まあ今日15話だけなんで、まあ無茶してですね、今日は無茶しました。今日は普通にやるつもりは全くなかったんですけど、まあ500話までなんでまあなんとかできるかなというふうな形で、思ったので来ました。はい、新あっちの世界ゾーン、真っていう字が震えるっていう字の真で、の方なんですけど、486話目からですね、485話目まで読んでるんで、486話目から、残り15話で、500話到達と、やっと半分ということで、早速いきたいと思います。あ、そうだ、ジータ。264、おちゃっこ。あ、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、こんばんはと。で、266、おっちゃんコント。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、今日は出遅れなかったと。ていうか、まさかこんな時間からこいつやるとはって感じでしょうけどね。お前、無茶しすぎっていうね、帰ってきたのが10時ぐらいなのに、飯食って風呂入ってちょっとぼーっとしてたらやるかっていうか、やるんだ俺と思って。で267、おっちゃんこばばと。まあおっちゃんじゃなくて20代中盤なんで、こんばんはですけど。で268、おっちゃんこんな時間から無茶しやがってと。まあ15話なんでね、やりますよ。500話までだったら15話ですからやったりますよ。俺はこうやってねのし上がってきたんだよ。てかのし上がってないんですけど、もうのし上がったと思ったらそこ普通にね、あの砂の城で崩れてっちゃってるんですけど、どんどんどんどんザラザラザラのし上がってると思ったらまだ地面にいたっていう、あれっていう。はい、まあいいです。もうやると決めて、やりますよ。 86夜目から UFO って見たことありますかから、レンさん&チャルさんダン、レンさんダンから UFO って見たことありますか。行きましょう。レンはないのです。こんな周囲に目撃者が多いってのに、下ばっか見て歩いてるんでしょうか。これは幼なじみの M ちゃんの体験です。 M ちゃんのお父様はホテルの経営者で、受験勉強中はホテルの一室を勉強部屋として提供されていました。一番上の階だったのですが、廊下の突き当たりに非常階段がありました。夜寝ていると誰かに呼ばれる夢を見たそうです。本人は夢だと思っていたわけですが、その夢の中で白い子供ぐらいのサイズの人に、おいでおいでをされてついていきました。非常階段を上り屋上へと。ドアを開けるとあまりにも眩しい光に包まれて、そこから先の記憶がなくなってしまいました。朝起きるとスリッパを履いたまま寝ていたことに気づき、さらによく見るとパジャマもスリッパも汚れていたそうです。その同じ日の地元朝刊に UFO 目撃者多数の記事が写真付きで出ていました。記事の場所は郊外だったので、 M ちゃんのホテルとは離れていましたが、それを機に機会に M ちゃんは怖い夢をよく見るようになりました。夢の内容はほとんど覚えてないそうです。レンさん、ダン、その話を親友にしたら、この話を親友にしたんです。記憶のない部分が気になるよね。何かインプラントされてたらたまったもんじゃないね、などと女二人ギャーギャー話してたんです。一人何やらやってた彼女のご主人が我々に背を向けて座ってたんですが、突然俺もあるというのです。彼女も初耳だったらしく、二人で白状しろと彼を攻撃しました。かっこ注意、彼女のご主人様は無口な上、この手の話は嫌いな方なのです。場所は沖縄。昔のことなので詳しいことは覚えていないが、確かに UFO に乗ったと記憶していて、その上首のところに何かを押し当てられたと。もちろんその直後、我々は彼の背中を押し倒し首をチェックしました。ありました、1ミリほどの縦長の穴が、奥行きがある。友達は爪楊枝を出してきて中をグリグリしてみました。嫌がるご主人。私、何か触れる？彼女、いや何も。私たちは彼に X-ray を勧めましたが、確認したくないと固くなに拒む彼を説得することはできませんでした。この手のインプラントの話は時々聞きますけど、実際摘出した人っているんでしょうか。チャルさん、ダン、自分も見たことない。 UFO ですが、私も見たことないんです。でも高校の時一緒にバンド組んでた連れが見ました。なんでも犬の散歩に江戸川の土手を夕方歩いてた時で、季節は冬、突然飛行機が飛んでるような高音が聞こえ、空を仰ぐと灰銀緑色の三角の物体が頭の真上にあったそうです。お、 UFO かとボケボケ見ていて、気がつくと1時間くらい経っており、なぜか最初に立っていた場所と100メートルくらい離れた場所に移動していたそうです。犬は尻尾を足の間に入れて怯えていたそうです。ちょうど3年の冬で進路の悩みを抱えていたのですが、その後俺はそんな小さなことでは悩まないと発言。突然今まで描いたこともないイラストを描き始め、バンドを辞めて美術系の専門学校に進学しました。しばらくの間、仲間内では UFO で改造されたという噂で持ちきりでした。見てみたいけど宇宙人が怖いので例の方がいいです。イタコ28号団、ヘンドラベンドラスペースピープル。 UFO といえば今ではアントニオ猪木の新団体ですが、子供の頃木曜スペシャル UFO 特集を見て感動し、当時のディレクターの八尾氏に弟子入りしようと真剣に考えていたイタコ28号です。いや今日もいい天気、 UFO 観察にはもってこいですね。でレンさんとチャルさんの話にはすげえ興味が湧きます。真実を知りたいです。彼らには逆走催眠を受けてほしいです。しかし体験するのはチャルさんが書かれているように変なもの入れられたり改造されたり人体実験とかされたりするのは怖いし嫌ですね。今は亡き雑誌ボーダーランドに書かれていたんだけど、インプラントをされたと思われる人々は結構いるみたいですよ。しかし取り出してみても今のところ完全に地球外のものと証明できるようなものは残念ながらないとか。 アメリカでは UFO に誘拐されてノイローゼになっている人たちを専門でカウンセリングしている病院もあるとか。社会問題になってるんですね。以上。第87夜、ヨバ幽霊チャル三段。病院にいて暇だったのでいろいろ思い出してたりしたら、自分で体験したけど見てないことを思い出しましたです。大学時代の悪友、過去女がお見舞いに来て、その当時の話をしたので思い出したのでしょう。だから私は怖くなかった話でございます。当時付き合ってた彼氏の部屋は広くて 2DK でバス、トイレ付き、ダイニングも本当に食堂くらい広かった。東武東上線沿線のでよく飲み会の会場にされました。ダイニングで宴会、残りの部屋を女部屋、男部屋にすると泊まりの宴会が割と安心に開けたからです。会家が大家さんだったのですが、出入りする学生が挨拶はきちんと守っていたので文句とかも来ない、コンパに絶好の環境でした。その日も女性は私を入れて3人、男性は彼氏とその友達4人で楽しく宴会を開き、深夜になったのでそれぞれの部屋に引っ込みました。午前1時頃だったでしょうか。女部屋は彼氏の寝室でダブルのベッドがあり、ベッドの下にも布団を敷ける余裕があったので、私は下の布団に、友人のカニャとムックがベッドに寝ました。隣の部屋とはダイニングを通らないと出入りできず、誰も呼ばいしないという約束はきっちり守られていたのですが、一応用心のためにドアノブについているポッチ式の簡単な鍵をかけて寝ました。翌朝目を覚ますと、カニが変な顔で私を見ていました。私はおにゃおはようとか言ったのですが、なんとなく様子が変、私のパジャマの前ボタンが外れており、スースーしました。あれ、寝ぼけた？うるさかった？と聞くと、何も覚えてないの？と言いました。カニャは起きるとドアを調べました。鍵かかってるし、とか言いました。男連中を起こすと、誰か夜中に来なかったと聞き、誰も行かない。約束してるじゃないか。別にしたかったら宴会の時じゃなくてもいい。楽しくなくなるから、との言葉。私とムックは何が何やら分かりません。なんとなく気まずくなり、ムックも授業が早くあるからと、私らはいつもうだうだするのですが、学校に出かけました。ムックが授業に出ると、カニが私に言いました。夕べ誰かが部屋に入り、チャルの上にいた。何も感じなかったよ。最初は気のせいかと思ったが、気配は消えないので、彼氏が我慢できないで来たのかと思った。でもなんか嫌なので意見しようと思い、思い切ってチャルの方を見たら、そいつはあんたのパジャマのボタンを外してた。け、誰誰？わからなかったよ。チャルはいつも何か物音がするとすぐ起きるのに、夕べはぐったり寝ていた。でも照れくさいので眠ったふりをしているのかと思って、そしたらすごく腹が立って、そいつに声をかけようとして起き上がったら、それは誰か男の顔なんだけど、暗いだけじゃなくてぼやけていて、よく確認できない。コンタクト外していてもあんな至近距離だったら、隣の男部屋の彼らだったら見間違うはずはないし、侵入者だったら大声を上げようと思って目を凝らしても顔はぼんやりとして見えない。そのくせ手だけはよく見えて、あんたの胸を触ってる。け、誰？とだけ言うことができた。そしたらそいつはこっち見て、指を口元に持っていった。シーってやったの。唇がその時見えた。血の気のない色でひび割れてた。でも目とかはよく確認できない。もう一度だけ誰？と言えた。そしたらそいつそのままじわじわ消えていったんだよ。どう思う？霊体だと思う。それだけかい？未遂だからまあよかないけど、塩撒いてお祓いします。私はマジで怖かったんだ。カニャになぜか怒られた。私は見てなかったから怖くなかったんだもん。別にその後付きまとわれたこともなく、その時の彼氏と別れたわけも全然関係ない話です。昔々のお話でした。以上。お？ちょい待ち待って、あれなんで、何が起きたの？なんか スレ立てるつもりないのにスレが立っちゃったよ。更新間違えて押しただけで。これどうやって潰すんだっけこれ。スレ削除。びっくりしたよ。なんでスレが。まあいいや。で269番ジーダー、のし上がるのもいいけど自分の体を少しはいたわってな、もう若くないんだからと。まだ26何歳俺。で、でも若くなくないでしょ。で270番そうだぞおっちゃん、なんたって20代後半ってそろそろ疲れが取れにく、それだったらこんなことやってねっつーの。あでもね、あのあれだよ、自分はねもうね仕事を始めて2年目入ってからですね、毎日ですねビタミン剤とか、栄養ドリンクとかは欠かせませんね。それがないとですねもう確実にね夕方の4時とかぐらいからねぐったりくる。だから飲んでたりとかビタミン剤取ってると全然元気なんだけど、もう効いてるって感じなんだけど、だから毎日朝行くときに飲んでから行く。そうじゃないとね、力が持たない。でも、もう毎日だね。毎日取らないとダメだね。休みの日も取らないともうおかしくなっちゃう。で、271番、エロい幽霊だと。エロい。で、272、なんだそれってね、心霊現象だ、心霊現象に違いないと。いや、そんなことはない。で、273、もう45歳でいいんじゃねと。おい、年取りすぎだっつーの。はい。20代中盤です。はい。で、第88夜、彼岸花、命知らず三段。先日から脳死による臓器移植が世間を賑わせています。一人の人間の死により、他の人間が生を得る。霊自体は素晴らしいことかもしれません。少なくとも誰かが苦しんでる人が、それも数人が生き続ける機会を得ることができる。ですが、私には心情的にどうしても割り切れないものがあるのです。臓器移植ではなく、脳死を人の死とみなすことに対して。私が中学生の頃、母方の祖母が亡くなりました。祖母は数年前から脳死状態。医師らの生命維持によって心臓だけが動いている、そう聞かされていました。そしてただ生かされている。祖母の生命維持を止めることとなったのです。その日、私は機械を止めるのを母や親戚たちと共に見つめていました。皆が一人ずつ祖母に別れを告げ手を握っていきました。母は泣いていました。母だけでなく祖母の娘、おばたちは皆泣いていました。そして医師の宣告と共に機械が切られ、最後の別れをした瞬間、祖母の左目から涙が二しずく流れ落ちました。まぶたを閉じたまま表情も変えず、その涙は頬を伝っていきました。人は死後硬直すると涙腺が締め付けられて残っていた水分が染み出てくる、そういう話を聞いたことがありました。しかしその時祖母はまだ生きていた。医学的なことはわからない、だが祖母は生きていた。そして泣いたのです、たとえ脳死だろうと。私はそんな祖母を見ても涙は出ませんでした。人の死というものがよくわからなかった。年に何回か会っていたおばあちゃんがもう二度と会えなくなる、その程度の認識でした。しかし葬儀で棺に入った本当に死んでしまった祖母を見たとき、なぜか流れそうになる涙をこらえていました。人が怒りや悲しみといった感情を抱く際、脳内にはそれぞれに感情に合った化学物質が分泌されています。それは可逆性のあるもので、化学物質を与えてやれば怒りや悲しみに似た感情を与えることができるとされています。しかしだからといって脳が働かなくなれば意識や感情がなくなるのだと果たして言えるのでしょうか。ひょっとしたら魂というものが存在していて、脳とはその受信機に過ぎないのかもしれない。祖母の涙を見てから私はそう考えるようになりました。祖母が倒れてからの数年間で胃が人術だけではないことを知りました。残念ながら脳死は人の死として認定されつつある世相にあります。ですが今年私は祖母の墓参りに行きませんでした。祖母が亡くなってから庭に植えた一輪の黄色い彼岸花、その花が今年の夏は咲かなかったのを見てふとそんなことを思い出しました。以上。 おっさんネタ抜きに死ぬぞと274番、死なねえ。275番、おっちゃんあと5年後に今の疲れが押し寄せてくるよと。あと5年後、遠いわ。そうか、だからねもうね俺ビタミン剤とかね取らなかったら俺どうなっちゃうんだろうと思うけどね。で276、過労死しないようにね、もう流行らないよそんなのと。大丈夫、というか無茶はしないということはちゃんと決めてるから大丈夫。帰るときは帰る、ダメだったら休むね。で89夜目、私が見た UFO、 MOI やさんだん、モイヤさんだん。なんで最後の方長えのばっかなんだ、チキショー。で行くぞ。 UFO ネタが旬みたいなので、実は私も何回か見たことはあります。もっともどっちかっていうと異星人の乗り物というより本来の意味での未確認飛行物体の方ですけど、当然何かの見間違いじゃないかってのも何回かあります。しかしこの2件だけは未だにその正体の、類推ができない非常に怪しい物体でした。一つ目は私が高校生の頃だから10年くらい前でしょうか、夜遊んでいた友人の家から帰る途中の話です。ゆるい坂道をえっちらおっちらと自転車漕いで登っておりました。私の家の近くには私が通っている学校があるのですが、その校舎の真上あたりに何やら光る物体が浮かんでいたのです。中心には大きめの白い光、その周りを一回り小さな 黄色っぽい光がくるくると回っているのです。ちょうど信号待ちで止まることになった私は思わず数分見とれてしまいました。ふと我に返って信号を渡り、ちょっとだけ目を離した一瞬それが消えてしまいました。その当日に弟と大騒ぎした後しばらく忘れていたのですが、それからほぼ1週間後、テレビで UFO 特集の番組をやっていました。そこで同じチャンネルの深夜番組で UFO を呼ぶイベントをやったという話を流していました。その番組過去生放送だったらしい、中には現れなかったそうなのですが、そこで番組終了後に現れた UFO というのが映し出されました。私が見たのと全く同じだったんですよ。大きな光の周りをもう一つの小さな、もう一つの一回り小さな光がくるくる回っている。このおかげで私が見たこの UFO は忘れられないものになってしまいました。もう一つは 3,4 年前だったでしょうか、友人数人と連れ立って夜中のドライブとしゃれ込んだ時のことです。相模湖湖畔の公園で一休みをしていました。あれなんだと友人の一人がすっとんきょうな声を上げました。夜空に明らかに星とは違う変な光の塊が浮かんでいたのです。なんだろうねあれ、またヘリコプターかなんかじゃねえの。それにしては爆音らしきものも聞こえず動きも妙です。小さな光が4つ、ランダムに入り混じるようなじゃれ合うような動きで浮かんでいるのです。結局それは1時間近くも浮かんでいたでしょうか。現れた見つけた時と同様に唐突にスーッとさらに航空に登っていき消えていきました。初めてかなり大人数、車2台だったから 7、8人で UFO を見たのがこの時でした。まあ今回も怖くないんですけど、こんな感じで、はい、で UFO って何？やっちゃん三段、 UFO の話題で盛り上がっていますね。モイさんの見た中心には大きめの白い光、その周りを一回り小さな黄色っぽい光がくるくると回っているのですという UFO を、俺も子供の頃小学校3年か4年生の時見たことがあります。夜9時頃自分の部屋の雨戸を閉めようとして窓を開けた時、ちょっと離れた 1,2 キロ離れた、丘の上でやはり中心に大きな光があり、その周りをぐるぐると小さな光が回っていました。色は忘れましたが色がついていたと思います。隣の部屋の兄を呼び2人で見たんですが、2人でカメラを探しに行った隙に消えていました。幽霊さんは結構あちこちで見ていますが、ちゃんとした UFO はこれしか見たことがありません。ところで UFO って何でしょうね、宇宙人が乗っているんでしょうか。 UFO は見たんで存在はしているんですが、宇宙人はどうも信じられません。まだアメリカ軍の秘密兵器の方が信じられます。やっちゃんさんね、モイヤさんたん、私とほとんど同じ UFO をご覧になったことがある。日本国内では意外にメジャーな UFO なんでしょうか。 UFO の正体つっても私もほとんど見当がつきません。某教授の言う通りプラズマかもしれないし、どっかの国の秘密兵器かもしれないし、現代科学でも証明できる単なるゴースト現象や誤認かもしれないし、 そういや幽霊と同じような心霊現象だって説もありましたね。本来の意味ではまさに未確認飛行物体なわけですから、その正体が確認できてない飛行物体はどんなものであれ UFO なわけで、その意味では全部ひっくるめられるんですよね。ただ異星人、地底人なんて説もありましたね。の乗り物って考えるとすごく夢があっていいんじゃないかと思うんですよね。宇宙ってのはとんでもなく広いんですから、私たち地球人以外の知的生命体が他にいても全然おかしくない。確率論的にもいない方がおかしいそうですからね。もともそれがはるばる地球を訪ねてくるかどうかは別問題だそうですが。んで、そんな彼らが何らかのコンタクトを取ってくるってのはすごく夢があるじゃないですか。そしてそうやって星の間、星間航行ができる知的生命体が存在するとすれば、地球人にもそのチャンスがあるって前向きに考えると、また夢は膨らみますよね。夢って使い古された言葉だけど、いい言葉ですよね。んじゃ、以上。第90夜目。今晩も夜空を見ていたんですけど、レンさんだ。ここから UFO ばっかか、これ。今度は。今晩も夜空を見ていたんですけど、レンさんだ。見ようと思って見れるもんじゃないですね。ところで大学生の時クラスで昔あったテレビ番組みたいな、本物は誰でしょうみたいなクイズを余興でやったんです。それぞれに体験談を紙に書き、先生が一人本物を混ぜて5人前に出て、みんなで質問してから当てるってゲーム。先生が黒板に私は UFO を見たって書きました。どれもこれも本物のようで回答がかなりばらつきました。紙にそれを書いたのは一人だったのだけど、後の種明かしの際分かったのですが、実は5人中3人は実際 UFO を見たことがある人たちだったのです。これってすごい確率じゃないですか。その中の一人の学生は東北出身の方で、彼女のお話に興味が湧きました。カーテン越しに見た赤い光がだんだんと下へ降りて、あらゆる隙間から赤い光が家の中に入ってきたそうです。弟さんと一緒に両親の寝室に行き、お父さんがドアを少し開いて外の様子を伺おうとしましたが、眩しくて何も見えなかったそうです。家のすぐそばに何かが着陸したことは確かなので、とりあえず警察に連絡したらしいんですが、その直後にそれはあっという間に離陸してどこかへ飛んでいったそうです。それから呼んだ警察は来なくて自衛隊が来たそうですが、日本でも軍事関係がこういう場合出てくるということに驚きました。翌朝、お家の周りの雑木林は焼け跡があったり、植物が変色してたりしたそうですが、もしかしたらあのご家族は誘拐される寸前だったのかもしれませんね。電話が使えたのもよくわからないけど、今みたいにコードレスがない時代だったから良かったのかもしれません。で、以上。あとなんかチャルさんとかなんかまたあるんですけど、飛ばす。第91話目。マルホンマルリョウアヤ。マルホンマルアヤって書いてある。よくわかんない。ピュアさん&LED さん。なんでこれアンドばっかり増えてんだ、こっから。おい、長くなってくんじゃねえか、これ。大丈夫か。で、行きましょう。どうも、ちょっと前につまらない話を少々書かせていただきました。今回はこういう話で。皆さんは声優の丸本丸綾はご存知でしょうか。え、丸、か、ふ、丸、ね、やら、NHK 海外ドラマの声などをやってる子ですが、歌うまいっす、このこと自分勝手に思ってるんですが、まあ曲とか作ってる菅野陽子、この人は間違いなく天才でしょう、だし、まあ知らない方はサーチエンジンで検索してくださいな。で、その歌なんですが、グレープ、マルレーツっていうアルバムに入ってる、その〇〇でいいんだって曲のサビ部分で、あれって思ったことがあるんです。なんかレベルが低いんで聞き取りにくいんですが、ハモってる声があるんですよ。エコーとかなんかそのあたりの関係かなと思ったんですが、曲自体もなんか寂しい曲なんですよ。ただの効果なのか、それともあっちの声なのか。で、丸本丸あや、LED 過去マスター三段。このページに来てる人で丸本丸あや城を知っていて、なおかつすぐに CD を聴ける人なんてそうそういないだろうと思い、俺が書かねば誰が書くなどと一人で盛り上がって書き込んでみました。とりあえず書き込みを読んだ10秒後には横手の本棚から丸あや城の CD を取り出しプレイヤーにかけていました。で、聞いた感想なのですが、はっきり言ってわからん。確かに声のようにも聞こえるけど、コーラスと言われてしまえばそれまでのような気も。おまけに何を言ってるのかよくわからなかった。すいません。以上。 第92話目幽体離脱体験でレンさん&チャルさんだ。なげなげよ。幽体離脱体験レンさん談、実は一度あるんです。いつかここに書こうと思っていたのですが、めちゃくちゃ怖かったのです。このままあの世へと旅立つかと思いました。あれは父の初盆の夏、ウイボンは初盆、かれこれ14年前になります。レンはすでに日本を離れており、盆のため一時帰国しました。時差ボケのせいで変な時間に寝てしまったので、夜中にガンガン目が冴えていました。弟に無理やり話し相手になってもらいましたが、彼は2時頃眠れぬ私を見放し寝室へ行ってしまいました。本来なら自分の部屋で寝るのですが、ちょうど両親の寝室を母専用の部屋に改築中で、その母が私の寝室を使っていたので、すでによそ者の私は一人リビングで寝る羽目に。仕方なく本を読んだりしたのですけど、それにも飽きてとりあえず電気でも消せば眠れるんじゃないかとやってみました。1時間経ったでしょうか、いろんな怪奇現象が起こり始めました。まずはリビングの真上の改築中の母の部屋を何者かが歩く音がするのです。改築中のため板がむき出しの床を左から右へギシギシギシ、今度は右から左へと戻ってきました。予想もしてなかったこのギシギシギシに度肝を抜かれ、私の全神経は天井に釘付けとなりました。左から右、右から左と書きましたが、左は2階の廊下へと出るドアのある場所、そしてドアから5、6歩出れば下へ降りる吹き抜けの階段、つまりレンのいるリビングへとルートされているのです。お願い来ないでよと心から願いましたが、無情にもドアの開く音がして、ギシギシはパタパタ、つまり廊下のカーペットを踏む音へと変わりました。ここまで来るともう準備をするしかありませんでした。私は目をつむって見ないように構えました。ところがそのパタパタは階段を降りずにそのまま2階の廊下を直進したのです。弟の部屋の方向、あのバカ、お姉様を怖がらせようとない頭で考えやがって。私はこのような子供騙しな手に乗った自分を笑ってしまいました。しかしそうやって笑っていられたのもつかの間、パタパタは階段を降りるトントントンへと変わりました。信じられませんでした。その音のしている階段とは、1階の改築で作られた私のいるリビングから吹き抜けている階段ではなく、弟の部屋の横から始まる今の一部と合わせてセカンドルームとして貸して、セカンドルームと貸してしまった今はなき階段でした。つまり前に階段があったところを何者かが降りてくるのです。亡くなった父だと思いました。父は改築前に他界してしまったからです。そう思ったから突然足音が消えました。いかんいかん、やっぱり寝てしまおうとほとんど意地で寝ようとしました。その通りです。突然体がふわっと持ち上がりました。今度は何なんだと反響欄になりましたが、容赦なく私の体は上へ上へと上がってきました。その上がり方がどう説明したらいいのか、少し降りては再びふわっと横に揺れながら上がるというか、船を漕ぐようなハンモックを揺するような、目を開ける勇気はありませんでした。なんせそのような上がり方なので、どれほど高く上がったのかも見当もつきませんでした。せめて確かに上がってることだけは確かめようと、胸に置いていた手をずらして床を触ってみましたが、何も手に触れるものはありませんでした。そんなことをやってる場合でもなく、ますます上へと上がっていく恐怖心はひどくなるばかり。このままあの世へと旅立つにはあまりにも理由がない、何とかしなければと焦りに焦って、お巨だ、それしかないとひらめいたのですが、普段からの信仰心もない私がこのような極限状態で空でお経をあげられるはずもなく、しかし選択の余地もないので、とりあえず知ってる限りアーメンも般若心経に参加させを唱えました。すると不思議なことに揺れていた体がピタリと止まったのです。やったじゃない、偉い私と心底喜びましたが、その後空中で止まっていること数分、いつになったら降りるのか、ひたすら待ち続けるその数分の長く感じられること、再びお経を試したが何事も起こらず、ふとひらめいて、ここは落ち着いて何か違うことを考えるしかないと、自分が置かれている状況を全く無視した思想に専念しました。学校の宿題の締め切り日や友達に借りたビデオを家に置いたまま日本に来たことやらなどなど、すると再び船を漕ぎながら体が下へ下へと降りていきました。足にタオルケットが触れたので床に戻ったことを知りました。私は四六時中目をつむっていましたが、安心したのもつかの間、私が着地したそのすぐ右隣から今度は人の寝息がするのでした。目を開けましたが、天井を見つめたままで横を見て右隣のその人を確認する勇気まではありませんでした。その寝息は年寄りの、多分おばあさんのものでした。私の右半分の神経は過敏になり、そのせいかおばあさんの寝息が私の髪に当たるほど近いことを知りました。 ひたすら微動だにせずそれが終わるのを待ちました。長く感じましたが時間は分かりません。ついにふーっと深いため息のような寝息に最後にそれは止まりました。お釣りはとひたすら用心して待ちましたが何事も起こらなかったので電気のスイッチの位置を頭の中で確認してから猛ダッシュ。寝ていたところを振り返り見ましたが誰もいませんでした。あとは弟の部屋で寝ました。以上。第93夜目、北枕。一心再三&皆さんのレス、皆さんのレスは呼ばない。北枕一心再三談。つい半月ほど前のことでござる。拙者の部屋のベッドは北向きになっていたでござる。当然眠るときは北枕。これまでは北枕で寝ていても全く何事もなかった。だがしかしその日は違っていたでござる。その日はいつもより少し早い午前3時に寝たでござる。そして床についてからそれは始まった。いつものごとくすぐ寝ついてしまえると思ったでござるがどうしても眠りが浅い。うとうとしている途中で目が何度も覚めたのだ。そして目が覚めた時に気がついたでござる。自分の体が小刻みに震えているのだ。寒いわけでもないし痙攣でもない。しっかりと起きればなぜか震えは止まるのでござった。おかしいと思いつつまた寝るがやはり目が覚めガタガタ震えている。これは北枕が原因だなとなぜか思った拙者は頭を南に向けて寝たでござる。すると体が震えることもなく普通に寝れたでござる。それ以来拙者のベッドは南を向いている。レスが長いです。以上です。次です。第94夜目、お久しぶりというか何というか、陸路三段。こんにちは、真っ昼間。お久しぶりなんですけど、忘れられちゃってるかもです。さっき昼間だし何もないよねとか高をくくりつつ、新あっちの世界読んでたんですけど、どうも雨が降ってるせいか、どうも様子がやばいんですよ。雨なんかが降ってると影の木が強くなるらしい。陰の木。でもまあいいかと思って読み進めていたら、なんか髪が息でも吹きかけられたみたいにふわっとなった感触がありました。寒いからヒーターつけてたんでそのせいかなと思ったんですけど、なんか首筋に髪の毛じゃないなんかが触れるし、肩は重くなるし、どうもどなたかいらっしゃってたようです。ところで皆様なんか、北枕について話されてるようですけど、私北枕で死に目の夢といっても夢だけですが見ました。北の方向からは夜になるとしょっちゅうあっちの世界らしきものが、世界らしき音がします。犬も犬散歩に出すと北の山、北の山道近くなると動きを止めます。なんかあるんでしょうか。肩を3回払う。でも証拠にもなく間に合わない私は情報収集に心霊ページを渡り歩きます。あっちの世界の皆様、どうかたたり殺すのとかはやめてください。それではこの辺で失礼します。オンバサラウンタマ、タラマキリク助けて十二神将。以上。第95夜目、ある老人の死。 LED さんと。老人ホームに勤めている母から聞いた話ですが、最近ホームの老人がまた一人亡くなったらしいのです。そのおじいさんというのが奉納の限りを尽くした人らしく、奥さんがいたにもかかわらず女遊びはするわ、酒を飲んでは暴力を振るい、お約束で競馬にうつつを抜かし、まあそういう人だったらしいのですが、晩年足を悪くしてからは老人ホームに転がり込んで相変わらずの奉納、これ合ってんのかな、ぶりを発揮していたそうです。そのじいさんの死に方というのが激しく、寝室についているトイレの中で血を吐き、部屋中血まみれにしてこと切れたらしいです。それからというもの、その部屋から誰もいないはずなのにコールが来たり、部屋の前を通るとトイレの中からカラカラとペーパーを巻き取る音が聞こえてきたりするそうです。でも一番怖いのはやっぱり人間。そのじいさん、放蕩ぶりにもかかわらず一山当てて人財産を持っていたらしいのですが、若い頃の仕打ちのために実の息子に憎まれており、遺産はいただいていきますけど、お骨を葬る気は毛頭ありませんときっぱり言われてしまい、結局無縁墓地に葬られたとか。どんなに憎んでいたのか知らないけど、遺産もらっていくなら痛いぐらい葬ってやれ。以上。 ジータレス読み277、今トゥルルルルルルガチャもしもしボーイサムシがと、うるせえよもうよ、なんなんだこれ初めのやつは、トゥルルルルルですよね、トゥルルルル合ってるこれ、ドッピオだっけ合ってるこんな時間からやるなんて、激務で疲弊した俺を殺す気かねまったくと、つか聞いてるだけなら疲れねえでしょだってはい、飲み物飲んで残り頑張る。よし、グレープフルーツジュースが好きです。はい、どうでもいいです。第96夜目、北枕で思い出し、水月三角三段、北枕で思い出したことがあるので初めて書き越します。相当昔、昔すぎてどのくらいかわからない、とある本、これもまた忘却の彼方、ホラー系の漫画本だと思うの読者コーナーに北枕の体験談が載っていました。その方は面白半分に北枕で顔に白いハンカチを乗せ、腕で手を組んで寝てみたそうです。胸で手を組んで、しばらくしてうとうと仕掛けた頃、突然周りで人のざわめきというか、ボソボソといったよく聞き取れない話し声が聞こえてきて、体を持ち上げられるような感覚がしたそうです。驚いて飛び起きると、どこからともなく、なんだ生きてるのか、連れて行くところだったぞという声がしたそうです。以上、記憶を頼っての内容なので異なっている部分があるとは思いますが、大筋は合っていると思います。なお、自分は怖がりなので試そうなどと考えたことはありません。以上。第97夜、そういえば北向いてたっけ、霊園三段。私の家は霊園の近くにあります。そのせいかどうかは知らないけど、最近やたらと家に人がいる夢を見ます。私には霊感がないので、ただの疲れだと思うんですけど、あんまりよくこういう夢を見るので気になりました。まず部屋の電気をつける紐をブラブラ揺らして遊んでいる女の人、人の顔の上を横切った腕、部屋の入り口にぶら下がっているビーズのカーテンをジャラジャラ鳴らして遊んでる人、勝手に入ってとっとと出て行った男の人、この人と一緒に来てトイレの方向に歩いて行った人、私の頭上を走って行った子供二人、生きてる人が侵入してくる方が恐怖なのであまり怖くないですけど、よく皆さんいらしてるような気がするので、なんとなく気になる今日この頃です。以上次、第98夜目、七不思議そしてでリクロさんだ じゃあ行きましょう。小学校時代とかに学校の七不思議ってありませんでしたか。まあ私が通っていた学校もご多分に漏れず七不思議があったんですけどね。ところで七不思議とか言いつつ10個以上ありませんでしたか。その中に一つ気になる噂がありまして、クラスメート数人と見に行ったんです。噂の内容は、第一体育館、二つ体育館があったのステージ裏には天井から首吊りの紐のような形に結ばれた紐がぶら下がっており、その紐の輪の中に人の顔が見えるというものでした。当時6年生だったため、割と遅い時間まで残っていられたので、時間は4時過ぎ、やや薄暗くなった頃、私たちは体育館に向かいました。体育館のステージ裏も程よく暗く、絶好のシチュエーションです。さて問題の輪は、見えました人の顔、でも私しか見えてないもよ、誰も信じてくれません。まあそんなこんなで何ら霊障もなく体育館を脱出。しかし本当の不思議はこの後訪れるのであった。体育館を後にした私たちが訪れたのは、保健室横の旧印刷室よ、入り口。その部屋は現在も印刷室として使用されているのですが、何らかの理由で一方の入り口が封鎖され今に至るようです。その入り口、階段下にあり、薄暗いのですが、たまり場としては絶好だったので、なんて、そこに行った途端、私は悲しくもないのに、涙を流し始めました。 皆には驚かれ、私も訳が分からなかったけれど、しばらくすると涙も収まり、何事もなく学校を後にしました。しばらく忘れていたけど、今思い出すと非常に謎です。あそこには何かいた気がするというか、絶対女の人だと確信を持ってます。何だったんでしょう。背負ってないことを祈るばかりです。支離滅裂な文章の上、長いですね、ごめんなさい。以上。あと2位は、よし、第99夜目、あっちの住人にコケにされる、ねぼすけさんだ。こんにちは。私のあっち体験をお話ししてみます。実家に帰ってゴロゴロ寝ていました。時計を見ると午前11時。まだもうちょっとゴロ寝できるな、お昼に起きようと寝返りをしました。その時、妙に何か背中に当たるものがあって、私はパジャマでも引っかかったかなと、その3つの感触を直そうと手を伸ばしました。で、シワを直そうとした私の手は3本の指を触っておりました。生温かい太めの男の指、やばい。次の瞬間、私は金縛りに。午前11時、カーテンの開いた外はスカンピンの青空です。なぜこんな時に。私の背中に置かれた指は位置的に布団の中から出てきています。そしてそのまま金縛った私をグラグラと揺さぶるのです。キーンと金属質な音の向こうで数人の子供の笑い声がしました。その声がやがてはっきりと言葉になって聞き取れると、ねえ、男はキャハハハハ。もう私に男運がないのを知っての老石か。ムカついた私はぶっつり切れ、金縛りを解きながら振り向きざまに、クソやかましいわと叫び、指を振り払いました。階下に降りていくと、母が、あた何叫んでたのと聞くので、寝ぼけじゃった、あははとごまかしておきました。以上。ジータ278。睡眠時間を削り、疲労困憊でも実話怪談を読み続けるとは、イサムさん本間門の怪談界のガチムチヒーローだ。感動して号泣しながら聞いていますと。イタコさんかこれ。これイタコさんかな。なんか書き方がそれっぽい。この書き方、てかガチムチじゃないですけど、はい。で、第100話目、まあ、500話目ですけども、ヤタロウ2、ノボタンさん、ダン。行きましょう。何年も前のことである。その日、朝から妻が頭痛がするというのだが、これまでの経験で言えば、それは大抵おかしな出来事の起こる予兆であった。久々の休日でゆっくりした午後を過ごそうと思ったのも束の間のことである。けたたましい電話の音とともに耳に届いたのは、友人の K が交通事故に遭ったという知らせだった。とりあえず行ってみるよと、そう妻に言い残して、私は K のいる病院に急いだのである。おいおい、大丈夫か。 K の顔を覗いた。青ざめてはいるが、しっかりした顔つきをしている。包帯で吊るした右足と腕にした点滴の管が痛々しい。だがもう普通に喋れる。結構血が流れたらしい。このくらいで済んでよかったよ。ぶつけられたのか。うん、というか、弥太郎がついに俺のところへ来たんだ。え？と私はその言葉にハッとした。と同時に背筋に冷たいものが走るのを感じた。実は日頃 K から冗談のように聞いていたことだったが、彼は弥太郎に呪われた一族の末裔だったのである。それは一族が必ず受けなければならない禊であると彼は言う。 K は自分は本当に運が良かったのだと七人に言った。とにかくちょっとでも歩けるようになったらすぐに国に帰らなければならない。八太郎神社に行かなければと、ここまで書いたことによって言霊が飛び、私自身が八太郎のたたりに愛はしないかとふと不安になっている。 少し考える時間がいる。ともあれ長くなりそうなので一度筆を置くことにする。思い出していると気分が悪く眠れないので少し長くなるが書いておく。弥太郎とは K の故郷の町の片隅にある小さな神社の祭り神である。差し障りがあるので場所は特定しない。近辺では例えば子供がダダをこねたり泣き続けたりすると親は今でも弥太郎が来るぞと脅しつける。すると子供たちはあまりの怖さにすぐ泣き止むという。弥太郎という名は親しみやすい愛称のようにも聞こえるがあざなであって実は、浮田弥太郎元家この名も一部変更しているという武士のことである。戦国時代毛利家の台頭によって中国地方の隅々に至るまで織田川との全面戦争の様相を呈していた時代である。彼の故郷は寒村ではあったがその例外ではない。弥太郎元家は織田川の前線指揮官でもありその地方の国主国の主でもあった。毛利家の勢力は最も中央と拮抗していた頃である。攻め手の激しさは尋常ではない。弥太郎元家もよく耐え城を守ったが結局負傷し敗退を余儀なくされた。そして身一つのようになって逃れたのが現在神社のあるあたりだ。追っては必要であった。数人の農民が命を脅され逃げ場所を告げるように迫られた。与太郎はその声も手に取るように聞こえる藪の中で耐えていたが所詮農民である。命が惜しい。声を出すのがはばかられた農民たちは結局その場所で顎をしゃくって教えてしまったのである。つまり彼らは自分たちの領主を売ったのだ。弥太郎は、脚気を患っていて逃げる身も思うように任せない。たちまち捕らえられて首をはねられ晒された。その時自分の不自由な足を恨み村を呪って怨念はその地に取り付いたのである。現在そこにある弥太郎神社はそのせいもあってか足の病気や怪我に霊験新たかな場所としておなじみ苦しみを持った近場の人々がお参りにやってきている。そして病気などが全壊した人々はそこに松葉杖や車椅子を奉納して弥太郎に感謝するのである。小さな祠の前はそれらのものが山のように積み上げられて祀られているという。そこはよそ者にとっては小さな町の人々に親しまれた小さな神社にしか過ぎないが当事者の子孫たちには未だそんな生優しいものではないのだ。まず顎でしゃくって意思表示をした人々はその後死ぬまで言葉が喋れなくなったという。しかもその子孫からは口の不自由な子が次々と生まれてきた。村人は常に口を閉ざし村からは永久に笑い声が消えた。 K は墨汁を流したように怨念のよどんだ神官として底冷えのするその村で彼らの子孫として生まれたのである。彼の父親は彼が物心ついた時から常に語ってきた。じいさんは戦争で足をなくした。お前のおじさんは谷底へ落ちて左足が曲がってしまって歩けない。私は若い頃機械に挟まれてこの通り足の指を全部持っていかれてしまった。お前もいつか受け入れなければならないのだ。ひょっとしたら死んでしまうかもしれない。だがそれも運命なのだ。弥太郎様は必ず来る。お前に会いに来る。それまでできるだけ善行を積んでおくことだと。2回目に同じ病室に K を訪ねた時である。おい、病室の外で聞こえないか、鎧のかち合う音が。前回よりもずっと暗い顔をした K が神経質な声で聞いてきた。もう聞こえんな。実はずっと聞こえるんだ。弥太郎がすぐ外にいるに違いない。考えてみれば弥太郎のたたりがこんな生優しいものとは思えない。こんなのはかすり傷だ。バカな。親父が言った弥太郎様が来ると。俺はまだ弥太郎を見ていない。弥太郎とまだ会っていないんだ。K と話を交わしたのは実はこれが最後である。その後すぐに治療もそこそこにして病室を引き払い、私や周りの付き合いのある者たちに何の挨拶もないまま家族を連れて田舎に帰ってしまったらしい。何でも病室で一度刃物を持って自分の足を傷つけるような事件を起こしたことがあると聞いたが噂にしか過ぎない。弥太郎神社の風景は心象として私の中にあるが実際に見たことはない。K がその後どのような人生を送っているのかも強いて確かめようとも思わない。その土地へ行く時間もないし怖くもある。ただ向こうからは全く連絡がない。そのままである。その後彼自身の松葉杖を弥太郎神社に奉納できたのならいいのだが、あの日実は私は鎧の擦れるような音を聞いている。 ただ最初は近くの工事現場の音かと思っていた。後で見てみるとその病院の付近で工事をしているところなどないのである。そういえば病院からの帰り道、夏だというのに我慢できない寒気が襲ってきたのを今でも昨日のことのように私は覚えている。以上500は終了。はい、500は終わり半分です。これで、279番ジータ、イタコさんにまでガチムチと認識されるとは、おっさん立派になって、性的な意味で。まあおっさんじゃないんですし、ガチムチでもないんですけど。で280、ヤタロウと聞いて飛んできましたと。カタカナじゃないです。で200、そんなね軽いもんじゃないんですよ。で281、線は終了とともにおっさん行方不明それ以後ネトラジのノイズにおっさんの声が、こんな流れでしょと。流れでしょじゃねえよ、知らないですけど、ああまあじゃあ線はやったら引退ですかね。じゃあで、また引退かって。で282、線は終了、1万話への扉が開くいらねえよ、閉めちゃえよその扉。で283番、寝ようと思ってたけどおっちゃんがラジオやってるので起きてみましたと。寝てください、無理して起きなくていいです。俺も寝ます。もう俺も寝るんで、283番も寝てください、はい、284番、てかおっちゃんじゃないですけど、睡眠時間を削り疲労困憊で弥太郎の地雷ネタを読むとは、イサムさん本場門の怪談界のガチムチヒーローだ、感動して号泣しながら聞いていますと。あのね、もうどう考えても地雷っぽかった。うん、もうどう考えてもね、なんかね、あのうん、ネタのね、ネタのっていうかこの話のね感じがね、他のやつと違う雰囲気がどう考えても地雷臭がするっていう、感じがしましたけど、大丈夫、何も根拠ないけど、地雷臭がプンプンしたよ本当に。で285番、さん500はおめでとう、ありがとうございますと。286、ネトラジの守護霊になれと。大した守護霊にできませんけどで287番、引退かっこ笑い、スイーツかっこ笑い。288、ガチムチヒーローの必殺技は拡張ですかと。え、なんだこれ、え、んいや、んって言ったのは、なんかあの突然あのファイルみたいのを送られとある方から、送ろうとしてる方がいたんで、なんだ何の前触れもなく、何か突然ファイルを自分に送ろうとするもんだからさっぱり分かんなくて、なんかすごいびっくりした今。うん、ん、ん、何これ、な、てかさ、何を送るのかとか全然な、何これ、突然すぎて、あまりにも突然すぎてさっぱり分からない、もうちょっと手順を追ってほしいんだけど、突然ファイルを送りますっていう形になってもさ、何のファイルかもわからないし、逆に怖いんですけど、さっぱりわかんないですよ、怖くてしょうがないですよね、そっちの方がね、はい、というわけで、これで、震えるの方の新あっちの世界ゾーンは終了で、でもさ、もう半分、新で500は終わってんだよな。次、今度辛いっていう字の新あっちの世界ゾーン、はい、ここも100はあんのか、当たり前なんだけど、まあいつ いつ始めるか分かんないけどね、501話目はね、とりあえず500話までは読みました。この後、この後っていうか今後どうするかはちょっと分かんないです。1ヶ月空けるって言ったけど、1ヶ月空けるかどうかは分かんないけど、とにかく何か別のをやりたいというふうには思ってます。まあそこら辺は勘弁してくださいと。やっぱりずーっとね、ほとんどもうやっぱりこのネタでやってきましたから、やっぱりちょっと違うのを、ずーっと甘いもん食ってたら今度辛いもん食いたくなるみたいなもんで、やっぱりちょっと違うものを読みたいとか、やりたいとか、ゲスト呼びたいとか、ゲスト来ないとか、がっかりです。はい、で、はい、今日はやめましょう。でこれなんだっけ、白中の弥太郎ですって書いてある。白中の弥太郎って知ってます？聞いてる方わかります？白中の弥太郎ですって書いてあるんですけど、なんか稲川さんがそういう話を読んでるとか、そういうこと、弥太郎さんのお話っていうか呪い、本当に呪いって書いてあるんですけど、やばいですね。で、288番じゃなくて289番、ネトラジの守護霊ガチムチおじさんならどんな地雷も大丈夫って言ってボーンですよね。てか守護霊じゃねえし、ガチムチでもないし、おじさんでもないし、てかどこもあってね。で290番、ガタイのいい兄貴の画像じゃねと。あーかもしんない。うん、ガタイのいい兄貴の、うん、それでガチムチっつってね、で呪いは嘘ですって書いてあるんですけど、呪いは嘘ですだけど白中の弥太郎ですって書いてあるのがすごい気になるんですけど、まあ、とりあえずもらっとくわ、じゃあ、わからないけどもらっときます。はい、ありがとうございました。白中の弥太郎っていうのをもらいました。でも大した重さじゃないですねこれね。白中の弥太郎っていうのはすぐ終わっちゃうんですか話が。それともギャーみたいな声が入ってるとか、そういうこと、弥太郎の声が入ってるとか、うん、まあよくわかんないや。で291番、何か放送しないと情緒不安定になって痙攣するからねと。麻薬、麻薬だわ。でもはっきり言ってさ、もう俺寝るからもう、でウィズヤローズって書いてるんですけど、ウィザードリーはね、ウィザードリーじゃなくてバームドラグーヌやるかな、うん、ウィザードリーどうしよっかな。ウィザードリーはね、いやでもね、本気でやろうとしたら多分相当、多分一層目で頑張んじゃない、一層目でレベル上げ頑張るって形になるから、多分配信としてはつまんない、グダグダずっと。はい、というわけで、まあそうだな、誰かあれだね、あでも来ないよな、うん、ウィザードリーか、ウィザードリーかな。でもウィザードリーじゃ1ヶ月じゃ終わんないんじゃないの。誰かな、リスナーさんで何かこれ読んでくれる人とかいないのこれ、ねえ、やってくれる人とかいないかね、それとも別の何かを一緒に読みませんかみたいなやつ。ないな、そりゃな。でもね、自分ね、今更だけどね、思ったのはね、今更、本当に今更なんですけど、俺声フェチかもしんない。声がいい人はね、好きだね。うん。だっていうのが分かった。うん。大抵の人は多分、声フェチだとは思うんですけど、なんだかんだで。やっぱ声が綺麗な人とかね、そういう、なんだ、うん。そういうのはやっぱ来るね。うん、やっぱ心地いいもんね、癒しだよねある意味、と思った、今更ながらね。やっぱりそうなんだなと思って、ラジオ好きでそうやって聞いてるのは、まあ、声がいいっていうのとか、まあその辺のなんつうのかな、うん、喋りも含めてなんか なんかね、いい意味っていうのね。そうそう。やっぱりね、でもなんだから自分が声が汚いから、その、羨ましいなっていうのもあるんですけど、なんでなんだろうね、声いい人って、自分の場合は必ず、もう自分の声はダメなんであれなんですけど、何か、汚いフィルターを通してさ、出してるみたいな声になっちゃうんだけど、綺麗な人って、何にも障害物がなしでさ、出てくるみたいな声、通る声ってあるじゃないですか。なんであんな通るんだろうっていう。なんで障害物なしで、まっすぐなんか綺麗な音が出るんだろうなって思う。すごいなと思う、ある意味。構造がどうなってんのっていう、本当に。ね。ねって言われてもあれでしょうけど、そう、だから羨ましいなって、いいねっていう、それだけで一つね、なんか、プラスになるもんね、完全に、なんか、声聞いてるだけで癒されるって羨ましいよな。で、293番、知らなか探検部ってゲームに出てくる、やたろうってキャラじゃねえと。あー、ゲームがあんのか。それで、やたろうっていうキャラが出てきて、で、それの何をくれたの俺は。くれたっていうか、もらったの俺は。はい。で、294、ウィザードリー面白いじゃん。一筋縄じゃいかないところがまたいいと。いや、つうかね。どうなの配信としてはどうなの、動画配信すんのそれで。で、295、おじちゃんエロゲは拡張しないのと。やらないです、実家ですし。むつが別にね、あんまり興味ないですね、正直。で、あと仮にそれが家にあることがなんか自分は嫌ですね。仮にね、なんか別に来ないね、やろうと思わないけどね、そうだね、自分は別にやろうと思わないな。あとそれを淡々とさ、実家で読んでるっつうのも嫌だしさ、声に出して読んでるよこいつみたいになるじゃん。だからそれも嫌なんですけど。で、296、少年ジャンプの朗読と。それはダメじゃないの。少年ジャンプ最近読んでないから何があるか知らないけど、トゥーピースとか、わざと間違えたけど、ね、メンマとかね、まあ、ナルトですけど、まあまあ、もうおっさんだな、こんなこと言ってると。でも、とりあえず、漫画知らない、ジャンプ最近何やってるのか、ワンピースとナルトはまだやってんでしょ、だって。あと何やってんだろう。ああ、わかった。劇極虎一家とかやってんだな。まあ嘘ですけど。で、297、俺リスナーじゃないから無理だなと。意味がわかんねえ。聞いてんでしょっていう。で、298、最近気になる声の人とかいたと。つかね、気になる？いや、だけど通る声だなーっていう、あとね、すげーなーっていう声の人とかいた。で、299、ニコ動のイサジ兄貴とかに惚れちゃったと。あ、これね、言われて、レスで言われてさ、聞きましたよ。ランキングの方で上にも行ったからさ、そしたら、なんかカラオケで歌ってるやつかなんかな、動画だったのかな、なんか、動画っていうか、うまかった。なんであんなに、ラーみたいなやつ出してんだろうねっていう。なんかやってたね。で、300万、オス、男の喘ぎ声とか興奮しますよねと。まあ、ガチムチじゃないんですけどね、自分で。301番、声帯にポリープ作ってるんじゃねと。っていうか、もう1位になるからさ、もうやめていいこれ。ポリープ作ってないけど。で、302番、おっさんの声はいい低音系だと思うよ、低音の人は高音に憧れるものだよと。高音ね、つがね、良くないんだよね、自分のは。やっぱりね、汚い。通る声っていうのは、どういう風に空気を振動させると、通る声になるのかがさっぱりわかんない。 で303番、コナン最高ってことですかと、バーローですよね。つか別にあのなんつうの、あのなんだっけ、マイク型のあのやつでしょ。あれは何、あの最高じゃない、あれはダメだな。で304番、男の人の咳払い萌えなのでおじちゃんの放送を聞き続けていますよとっていうかね、自分ね、あの配信すると咳払い増えるっていう、なんでだろう、やっぱり微妙な緊張をしてるんですかね。あと声、まあラジオっていうのは当然声だけだから、その辺を気をつけようとして、すぐ何か喉がグッてなったら咳払いするようになってるからってことなのかな。てか咳払い萌えて何。で305番、再生するとヤタロウのナイスボイスが聞けるよと、怖いね、怖いですね。あのなんだっけ再生するとヤタロウのヤタロウみたいなやつがあの入って、もう怖いって。306番、インスコして CD 捨てちゃえばいいじゃないとインストールしてあーつがさ、いいですよ、誰かやってくださいよ。じゃあ、で307番、おっさんもヤタロウボイスの練習しようぜと、ヤタロウってやつで。308番、じゃあフランス書院拡張しようぜ。なんでフランス書院なんでいらねえ。で309番、自分でおっさん言い出したと、おっさんじゃないですよ。で310番、極虎一家とかおっさん、本当におっさんだなと、うん、おっさんじゃないですよ。つか極虎一家があの前に置いてあったんですよ。前にって今の自分の前にあるんじゃなくて、昔誰かが借りてきたらしくて、極虎一家置いてあって、うわすげえ、何この漫画っていうので見たことある、うん、すごい昔のやつでしょ。あの男塾書いてた人のやつだと思う。で311番、なんかイサムさんになら お年玉もらえそうな気がする、もらっても違和感ないと思う、土地そんなに変わらないのにと、もらえそうな気がするあああげちゃうかもしれないですね。まあないですけど俺何なんだ俺は。で312番、おっちゃんの声は結構素敵な声だと思うけど、何より飾ってないところがいいと。それか飾るって、飾るってどういうこと、妙にそのなんだろう、気取った声を出すってこと、てかキャラ作るみたいなやつでしょ ね、まあキャラ作ってんのはね、いい声でも、なんつうの、キャラ作りすぎてて臭えのは嫌なんですけど、臭すぎるのは、うん、臭いのは嫌だね。うわすげえわざと作ってるわ。だからなんつうのかな、わざと可愛いとか言われたいとか、かっこいいって言われたいみたいな声 をわざと出してるのはムカつくでしょ。なんかそれがもうもろ感じるから、ひしひしと、それは嫌ですね自分も、うん、そうそうそう、それは嫌だなって思うんですよね、っていう風な感じでやってると、うわっていう、うわっていうのが来るでしょ。なんかつか自分そういう風に出そうとしてもそういう風にならないんですけど、自分の場合はね、で313番、やたろうそんな声じゃねえと、やたろうってやつね。だって314番、おっさんもう寝かせようぜ、もう加速するなよ絶対だぞと、微妙にテンション上がってきてるし、もう寝るけど、本当に寝るけど。で315番、分かった加速しないと、加速すんなっつってんの。で316番、おじちゃんは包容力ありそうな声だからいいんだよと、つか低音だったら全部そういう感じなんでしょと思うよ、低音だったら、低音でね、あんまり抑揚つけないで喋ってたらね、そういう風に思われんで多分。で317番、おっちゃんどんなハンバーグが好きと、イカゲソハンバーグつかよくわかんないやつが、ハンバーグもう手ごねでいいよ、手ごねで、手ごねうまい、手ごね最高だね、はい、誰か作ってくださいと。で318番、そのおっさんやたろうを着歌にしようぜと、おっさんやたろうってなんだよ、やたろうっつってんのを着歌にしてたら気持ち悪くてしょうがないんですよ。で319番、作ってる声ゲロウジスの誰かのことを言ってるんですねと、いや違う違う、それはないね。つうかゲロウジスの人たちでわざと作ってるような声出してる人っているのかな、それはいないでしょ。皆さんあれじゃないの、自然体じゃないの、自然体でいい声じゃないの。だから自分は一回惹かれて、そこで そのこの人たちの声を使って何かやりたいなと思ったのがスタートなんですか。うん、でも皆さん大体そのまあ緊張してるのはあるかもしれないけど素でしょほとんど、うん、違う違う俺が言ってるのはそういうのじゃない、うん、作りすぎてるのはすごいなんかダメだなって思う、うん、そこにはあまりねそそられない、そういうのは来ない、いくらなんでも、うん、自然でいい声だともういいねっていう、うん、で、320番チーズもうまいぜ、パンに挟むのも美味しいねと、パンに挟んだらハンバーガーになっちゃうよ、で、321番ペリーも自然体ですよねと、ペリーの人は好きだなと。あ、作ってる声ってそういうことか。いや、つか、作ってねえべ。もう、ペリー、こうちゃんは、あれじゃない。あれがもう自然になってるから、うん。あれはね、全然臭くないじゃん、だって。なんつうのかな。なんかね、いや、ペリーの声とかはいいんですよ。全然。てか、逆に、あれは最高なんですよ。なんですけど違うんだっつうの、その作ってるっていうのがそのね、こびてるようなやつはダメなんですよ。うん、自然体でいい声がいいんですよ。うん、そう、変にこびてないとこがいいのがいいんですよ。そこにグッとくるね。で、323番ゲロ実の一押しはスクリプトだから全員こうちゃん作の合成声だよと。知らなかった俺だけ。じゃあで324 GRJ で作ってる人はいないな、みんな自然すぐる上って書いてるんですけど、上じゃなくて、でもう寝れねえじゃんマジで。325自然体すぎて困ることもあるくらいだと。困ることもあるくらい、うん、自然体がいいじゃない。それがなんつうのかな、リアルを感じていいでしょ。なんかその人のリアルを感じてさ、うん、そうなんかね、そこで何か作られるとなんかねって。で326加速しなくていいっつってんだよ。で327ネタボイスならいいのかと。ネタボイス、うん、ネタボイスならまあそれまたなんつうのかな、わものすごい自分で言うのもあれだけど、ものすごい笑わそうとしてやってるやつとかはなんかイラってくんじゃないの、うん、なんか面白いでしょみたいな感じでやってると逆に冷めるっていうね、自分がなんか自分だけが楽しくなって、こうこれやったら面白いんじゃねと思って、面白いでしょこの声出したらってやって出されるやつはあれなんじゃない、うん、あんまり来ないかもしれない。なんだろう、そのね、その加減もっていうかね、その人のね雰囲気とかあれにもよるかもしれないけど、うん、はい。で、328かまちゃんもガチだから自然体だねと。自然体です。で329とりあえずその声のいい人をくどく実況しようぜと。やるか、やんねえよ。で330番、あれ知らなかったの？ GRJ はペリーとおっちゃん以外全員スクリプトだよと。じゃあさ、自分が初めてコラボした時はさ、恐ろしいことになってたね。ある意味本当に怖い話だよ、それじゃ。で、331、萌え萌えでキュンみたいなキャラ声、今度誰かにやらせようか、日よげあたりでもと。やらせたら、叩かれっから。いいじゃん、叩かれるぐらいが。ちょうどいいんじゃねえの。で、332、あれでしょ？かまてっちゃんみたいな感じでしょと。かまてっちゃんは俺わかんねえや。こてっちゃんみたいなやつは知らないけど、なんだかまてっちゃんっつうのは。かまってちゃんってことか。なんつうのかな、なんて言ったらいいかわかんないけど、多分伝わってるとは思う。 イラッとするようなね、あれでしょ。で、333、やろうよと。やろうよって何をやるんだ。で、334、かまてっちゃんと。おかまのてっちゃんみたいになっちゃってますよ。つかもう寝ます。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。何この流れ。はい。今日は、485から500話まで、読みました。これで500話終了。あともう少しじゃなくて、あと半分だ。ねえ、あと半分もあるんですよ、これだけやったのに。あと半分もあるんだよ、どうすんだよ。頑張るよ、でも、頑張る。頑張ります。もしよかったら付き合ってください。500話、残り500話ね、まだあるんですけど、本当にすいませんけどね。というわけで、ちょっとあのレッスンありがとうございますけども、ここで終わりにしたいと思います。では、まあ録音はアップしますんで、もしよろしかったら聞いてみてくださいと落としてね。じゃあこの辺でと。では曲をかけて終了したいというふうに思いますと。どうしよっかな。大した何も決めてないんですけど、何をかければいいんだ俺。あ、久しぶりにこれをかけて、では、この辺で、じゃあ。